追悼安倍晋三、冥福を祈り生前を忍び喪失を語る、週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
本日は7月11日、昨日参議院選挙があって与党大勝となりましたですけど、この話についてはまた今度ね、じっくりお話ししたいと思うんですけども、今日はその参議院選挙の直前に凶弾に倒れました安倍晋三元総理についてお話したいと思います。
はい。
表現者クライテリオンでは、もう何年前ですかね、4年前5年前ですか、西部進先生が自裁された直後に追悼放送を行ったんですけども、残念ながら今回の放送はそれに次ぐ2回目の追悼放送ということになります。憲政史上最長の総理大臣の着任期間、
はい、
トータルで、で1回の長さでも最長で、でそれだけの、記録というか実績をお持ちであるにもかかわらず、去年67歳、非常にお若い、早すぎるしです。
はい。
もう今80以上でもね、ご活躍されている世界の方々おられますから、本当にもう早すぎるとしか言いようがありません。まだまだ10年あるいは10年以上ですね、外交も含めて、世界に巨大な影響を持ちうる人物だったんですよね。本当にこの言葉は安倍晋三さんに使うのが最も適当ではないかと思える言葉ですけど、まさに余人をもって代え難い人物、日本国家において、この平成令和日本において余人をもって代え難い人物でした。今日はですね、安倍さんという方がどういう方だったのか、そして我々は一体何を失ってしまったのか、そしてその失った喪失したものっていうのはどれぐらい大きなものだったのかということについて、私は参与として6年間、2012年か18年、直接官邸の中でお仕えしたわけですけども、それ以降もまさに凶弾で倒れられる直前まで、その日の朝まで、いろいろと、この、まさに今日からどうするか、その選挙の翌日ね、11日から一気にいろんなものが動き出しますから、それに向けてどうするかっていうのを、相談しましょうと。いうことをご相談してたんですけれども、そういった関係を持たせていただいてた一人の、人物として、ものとして、今日はお話したいなと思っています。
はい。聞けば安倍晋三元総理がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあ、お送りしています、週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは追悼安倍晋三、冥福を祈り生前を忍び喪失を語る。
まず本当にご冥福をお祈りしたいと思います。
はい。
もうずっとね、総理というのは孤独な仕事ですから、本当にどんな仕事よりも重責ですからね。
そうですよ
ね。もうちょっとした係長とかでもしんどいのに、総理大臣ですから、すごい責任があるんですよね。でも全員に関わりますから、
はい、
それこそ憎しみの量たるやさまじいんですよ、総理大臣に対する憎しみの量というのはね。で、それはどれだけ立派な方であったとしても、必ず憎しみというものを買うんですよね。だって政治というものは一つしか決断できないですから。
はい。
その決断によって、だって決って決めて立つって書くでしょ？
ですね。
だから、全員を拾うことっていうのはね、拾うべきなんだけど、なかなかできないので、で、しかも誤解する方もおられるでしょうし、今回は、これは容疑者っていうんですか、今でも、ちょっとよくわかんないですけど、誤解ですよね、ある種の誤解があって、だからそういう、命まで取るような誤解もあるような人全員に関わりながらやる仕事が、総理大臣という仕事なんですね。僕はそれを、 まあ、そばでずっとお支えしてたわけですけども、
はい、
それもねもう大変な仕事なんですよ。だからね本当にゆっくりお休みいただきたいなと、まあ、大変だったと思いますから。本当に恐ろしいんですよ政治っていうのはね。それはこうやって殺されるっていうこともあるし恐ろしいし、でいろんな人の恨みを買うっていうのがね、政治というのは恨まれる仕事ですから、恨まれ批判され、クソみそに言われ、でもその言った人も含めて命を守り財産を守り誇りを守ってあげようということを志す、それができてるかどうか別として志す仕事ですから、まあ大変な仕事なんですよ。ですからゆっくり休みいただきたいなと思います。じゃあ安倍さんっていう政治がどんな方だったのかっていうことをねお話したいと思いますけども、本当すごい血統でお生まれになって、まあ、子供の頃から政治に携わるというのが、なんていうか呉服屋の息子が呉服屋にならなあかんなみたいな格好で政治やらなあかんやろうというそういう空気の中でお育ちになって、
はい、
で若くして、まあ、あの就職はねされて、一般のサラリーマンとしてお働きになってたんですけれども、まあ、そこから、まあ、政界に出て、お父さんもすごい立派な方で、もうご親族も立派な方で、皆さん。で、若くして、50歳前半ですね、うん。50歳前半に総理大臣になられる。はい、52だったかな、うん。52かなんかそれぐらいの時に総理大臣になられて。で、その時にね、すごい言葉を言ったんですよ。戦後レジームからの脱却と言ったんですよ。これはね、すごい言葉でね、残念ながらあの、第2期の安倍内閣の時にはもうそれは今なくなったんですけど、なぜかっていうと、言うとね、これまず消されるんですよ。
あ、そういうこと。
消されるっていうのは、あの、文字通りという可能性もありますし、まあ政治権力として消されるって言うんですけど、要するに、戦後レジームって何かって言ったらね、第二次世界大戦が終わって、五大国が勝ったじゃないですか、アメリカを中心に、まあ、アメリカ、イギリス、フランス、中国、ロシア、ソ連がね、勝って、彼らが国際連盟、連合っていうのを作るじゃないですか。あの体制のことを言ってるの、戦後レジームって。で、その体制はどうなってるかっていうと、犯罪者ですよ、日本は。
はい。
犯罪者。悪いやつ。めちゃくちゃやったら悪いやつ。だから原爆落とされてもしょうがないやつと。だから現場を置くとしたことについても、そのも当然やというようなことにもなってるっていうのが戦後レジームですよ。で、それは世界的な状況がそうなってて、国内的にも、まあ戦前っていうのは日本中の とんでもないろくでもないやつで、こんなもんもう、あんな現場を取られても当然やぐらいのことを言ってるような人たちも、いわゆる左派グループっていうのね、のがいて。で、だけど、まあそういう、その世界的な流れに対して、抗ってる存在は、唯一の存在は、靖国神社で、靖国神社っていうのは、戦前にも大義があったと。まあ、そういうことを言ってるわけですけども、そのも何言ってんのお前の変な宗教、信仰宗教やないかと。いうことでずっと謝れお前と。お前はアメリカの言うこと聞いとけと。安保でお前が軍隊持つなと。で、中国と韓国ずっと謝り続けろお前と。いうのが、まあ、戦後レジームっていうものなんですけど、
はい、
そういうものから脱却をしようと。で、独立をしようということを言ってたわけですよね。もうこれはもう我々、まあ僕の師匠の西部進むなんていう人もいるんですけど、その前で言うと、福田恒有だとか、小林亮だとかっていうのがいて、もっとさらに言うと福在吉っていう人がいてね、そういう人がもうずっともう日本中の独立せなあかんと言ってるんで、こう、独立しますって言ってるんですよ。
はい。
これね、総理大臣として言う人っていなかったんですよ。これアメリカに喧嘩売ってますから。うん、
そういうことになりますよね。
うん、アメリカ喧嘩ってるんですよ。もうお前らの、うん、もうお前らの秩序に言うこと聞かんぞ、ほら、と。だまだお若いからっていうのもあって、これをまあ言って、っていうのをまあ、まあアメリカにこう、まあ正面切って喧嘩を切るような言葉になってるわけですよ。でもまあこれはもうほどなく、まあ無理だったんですよね。総理大臣といえども、まあなかなかできないっていうのがあって。それで、まあご体調の問題もあって、辞めて。
はい。
で、辞めた時にね、まあ50代じゃないですか。我が師匠、この西部進が、安倍君にはまだまだ未来があると。まだ彼は若いじゃないかと。もう一回彼には総理大臣やってもらわなあかんと。彼を盛り立てようじゃないかということで、うちの師匠が、安倍晋三さんを盛り立てる勉強会、保守についての勉強会っていうのをずっとやってね。で、これはね、まさに今年っていうか、この間一緒にテレビね、僕一緒にやった時に、1時間一緒に出てもらって僕の番組で最後に、いや、あの時は本当に西部先生に助けられたんだよ、と。本当に彼が、西部先生が拾ってくれたから今の僕があるんだよ、と。そういうことをね、僕が最後タクシーっていうか総理じゃないですけど、まあ最後黒い車に乗る SP に守られて乗る直前に、 廊下歩きながら、それをね、最後に僕に1時間半ぐらい喋ってたのにね、
はい、
最後にそれを言って、本当にありがとうって言って。だから、まあ、その弟子だから、僕が、その西部先生も死んじゃったから、まあ、僕にお礼を、まあ、言わはったと。それはね、本当に安倍晋三という人物はね、それにね、深い感謝の意を持ってたんですよね。でそれもあって、まあ僕とすごく、なんていうか、まあ弟子ですからね、子供ですから、まあ西部さんもちょっと被せながら聞いてくれてたっていうところがまああって、それで、まあそこで本当にメンタルが持ってですね、本当に政治家っていうのはね、ブラウン管の向こうにいるから、なんかメンタルないみたいに見えますけど、普通の人なんですよ、みんな。なんか腹立つし、それでもちょっと怖いし、普通の人なんですよ。で、でもそこでね、本当気持ちが折れなかった、折れずに、まあもう一回やろうということになって、再度総理大臣になられて。で、今度はもう少ししたたかに、まあなって、戦後レジームからの脱却ということはまあ言わないで。まず、戦後レジームからの脱却っていうことは、だから軍隊を強くして憲法9条を改正して、で、兵隊を強くして、で、アメリカと対等になって、で、中国とかロシアが侵略されないようにして、で、主権を自分で取り戻すと、まあ、いうことを、まあ、言ってるんですけど、だから、日本を取り戻すっていう言葉にしはったわけですよ。で、戦後レジームからの脱却っていうんじゃなくて、日本を取り戻すっていう言葉にして、で、取り戻すための一歩として、アベノミクス、デフレ脱却ということを言ったんです。これ、どういう論理構造になってたかって、もうちょうどその頃僕はずっとね、安倍さんと、総裁選出る前から、戦略をずっと相談をしてて、日本を取り戻すというのにあたって、やっぱり富国強兵だと。だから、強兵のために富国が必要だと。で、富国のためにはデフレ脱却が必要で、デフレ脱却のためには財政政策と金融政策が必要だと。いうことで、アベノミクスをやろうということになって。で、それに加えて、安倍さん、それからね、やっぱりこれがもう超巨大地震がありますから、で、そこに対しても強靭な国家を作っておかんと、これ戦後レジムからの脱却っていうのは、これ当然できないですから、アベノミクスとともに国土強靭化やらなきゃいけませんよと。で、分かった、それやろうと。いうことで、その日本柱に、安倍内閣が立ち上がって、
はい、
で、これはもうすごいデフレという危機があるし、で、これはリーマンショックみたいなものが来るかもしれないし、まあ実際コロナショックみたいなものが来ましたからね、
うん。
で、それに対して危機を、ものすごい危機の時代だから、これはもう第二次世界大戦とかの直前のような時代ですよと。まあこんな時はね、やっぱり安倍さんこれ危機に対してどうするかって、それが国土強靭化であり、アベノミクスなんですよと。じゃあ分かったということで、最初に第二次安倍内閣が誕生すると、これインターネットで調べられたいただいたら分かると思うんですけど、危機突破内閣と言ってたんですよ。ご自身の内閣もと。
危機突破内閣。
そうそう。危機を突破する内閣だと。その突破するために国土強靭化すると同時にアベノミクスの三本の矢を打っていくんだと。まあ残念ながらの三本の矢の三本目に竹中平蔵さんの矢がなんかちょっと忍び込んできて、僕が入れた矢捨てられてそっちの矢入れられてしまったんですけどね。で、金融政策って僕はサポートで財政政策中心だったけど、利売反応が出てきて、そっちをなんか中心してしまったりとか、まあそこはいろんな不幸なこともあったりとかして、僕はまあ、その時はもう、官邸内の、まあ、闘争がいろいろとあるわけですよ。まあ、安倍晋三空虚の器という雑誌も僕書きましたですけどね。
そうですね。
もう徹底批判を僕はもう当然してたんですけども、
はい、
それはもう総理大臣というものは批判して差し上げるのが礼儀ですから、でそれをちゃんと聞いて、聞くべきことを聞いて、日本国家のために自分のプライドなんてどうなっていいんだから、総理大臣なんて、そうじゃなくて日本国家のためにいろんな話を聞いて、分かった、じゃあそうしようと批判、されるのもこう、意図わずで聞いてですね、ちゃんとやっていくっていうのが総理大臣ですか。で、空虚の器。で、本当ね、それはね、僕は非常に皮肉を込めて空虚の器と言ったんだけど、反面褒めてるんですよ。なぜかっていうと、器があるってことですよ。で、しかもいろんなものが入る器のデカさということをね、
はい、
まあ言ってたわけで、僕はその器の中で精一杯、まあリフレ派の人とか、新自由主義者とまあ戦って、で、まあ、緊縮主義者とも戦いながらね。で、まあ、6年間こうやって、まあ、もちろんどんどん敗北していくわけですけども、安倍さんはね、やっぱり、本当に僕はいろんな政治家にいろんなことアドバイスをしていますけど、最も実現してくださった政治家ですね。僕はもう100言ってて実現してくれたのは2とか、1とか2とか3ぐらいだから、97、8、9のところは、してへんやないかってことで僕は徹底批判しますよ。
はい、
だけど、他の人は、聞いてもゼロ。あるいは聞きもしない。で、聞いて分かったって言ってもできるのが 0. 点何歩とか。安倍さんはね、やっぱり、分かったって言って、1、2、3。で、まあ、藤君いろいろあるんだよと。まあ、いろいろあるんだと思いますよ。あるんだと思うけれども、そんなことで甘やかしちゃダメですからね、我々言論人は。どうしろ297やってんやないかと。このままやったら日本が滅びるだろうと。まあ、そういうことを、まあ、ずっとこう、まあ、言ってたわけですよね。で、まあ、そんなことでいろいろとありましたですけども、 あの消費税を2回増税をして、
はい、
まあ、党派も離れて、まあ、徹底批判をしていくわけですけども、総理退任後にですね、戦後レジーム脱却のを想定しながら積極財政派の勢力のコアになられたの、この番組でもね何度もお話した通り で、
はい、
で自民党内で現時点においては岸田政権を支えつつかつ岸田さんに緊張感を与え、対立勢力として緊張感を与えつつ積極財政に転換させる巨大なパワーを持ってて、でまさにその状況が作り上げられてたので、まあ、それこそその8日の午前中お電話差し上げてたのは、まあ、そのあたり、まあ、これゆっくり相談しましょうという話をしてて、そんな相談ができる人間はもう日本にいない、この世にいない、
本当それくらい、
うん、
これからの日本にとって大切な
存在
だった。
うん、でもちろん志を持ってる若い政治家の方たくさんおられます。でも残念ながらまだ力がない。安倍総理には、安倍元総理に力があった。そして心も一応あった。いや、僕はもう100点だと思わない。97、98ない。たった100点満点、2点か3点しかないと言っていい。だけど、他の凡客の政治家ども、0か 0.1 か 0.2 やないかと。そうしたらね、僕はやっぱ本当に安倍さんをね、心からそういう意味で信頼してたし。で、西部先生に対するあの感謝の言葉を述べるね。ああいう気持ちはね、僕は人として僕は好きですね。そういうところは。総理大臣として不満は僕は山ほどあったけど、それは僕は礼儀だ。言論人として批判して差し上げるのは。したがってこのね、いずれにしてもこの選挙後が本当に勝負だったんですよ。
はい、
で、こっからね、日本どうするかってね、ここの番組で言ってた話をどう載せるかっていう話にね。だからこれも僕ももう、これからちょっと戦略が全部変わったので、じっくり考えんといけません。これから日本どういうふうに作っていくか。もう10年間育ててきたラインがこれで切れたので、
うん、
10年以上育ててきたラインがここでも潰れたので、まあ、そんな状況なんですよね。まあ、この喪失を修復するのに少なくとも5年10年はかかるっていうのは今ね申し上げたところで、まあ、今日はねこの追悼ということでこの一曲をもうこの絶望的な気持ちになりながらでも絶望してはいけませんから、そんな時にぜひめげそうな気持ちになりますけれども、そんな時にぜひ聞きたい一曲です。マイケル・ジャクソンの You are not alone。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
マイケル・ジャクソンでYou are not alone お届けしました。
うん、これ1995年のシングルで、これマイケル・ジャクソンの追悼曲としてねよく使われる一曲で、まあ、マイケル・ジャクソンに対するファンから追悼の時に手向ける曲としてもよく使われる曲なんですよね。でこれ、ね、まあ、歌詞はね本当ねドラマティックな、まあ、歌詞でね、ぜひねあの鑑賞いただければ、一つのねなんていうか大きな物語になってる話なんですけども、総理っていうのは、ね、本当にね、まあ、先ほども申し上げましたけど孤独な仕事なわけですよ。でいろんな批判を受けないといけないしね。であんな人たちに負けませんってねちょっと総理言っちゃってね、あれ問題になったんですけどまあまあ言いたくもなるんですよ。言っちゃダメなんだけど、それ言っちゃダメでしょってことなんですけど、でまあ言いたくもなるんですよ。
でもそこに人間味を感じますよね。
そういうね、そういう言い方したらそうなりますよね。だってなんとか日本を救おうとしてるのに、うん、救うなって言われたら、負けないよって、お前らに負けない日本を救うんだよってね。
なりますよね。
いや、でもまあまあ、この人、いや、その人も含めて救わなかったんですけどって、まあ、まあ、あるんですけど、でもまあ、ちょっとまあ、そんなこと言っちゃうこともあるんだけど、まあ、天真爛漫なところがあって、まあ、すごいいろんな批判でも、まあ、しょうがないよ、藤井君とか、もうしょうがないってこう、なって、でもまあまあ、天真爛漫とはいえ、やっぱりこう、イライラしてはったんですよ。もうなんか、あいつら腹立つなぁと。まあ、もうなんかもう、やっつけた時とかめっちゃ喜んでましたからね。
そうなんですね。
もうやっつけてやったよ、ね、やめろ、みたいな。喜んでたしね。だから、まあ、天真爛漫というそういうところも、まああったんですけど、
うん、
いろんな方から憎まれたりね、先ほども言いましたですけども、批判されたりとかして、大変だったってお仕事なんですけど、その重責からようやく逃れられることができて、まずは安らかにお休みいただきたいと思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
ケ KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん。表現者クライテリオンではですね、9月号を8月中旬にね、お盆の頃、まあ、出すんですけど、まあその後で、今ちょうど最終的な原稿をまとめてるところですので、安倍晋三さんの追悼の企画をいくつかやろうと今思ってます。まあ法要だった西田昌司と僕とで、安倍晋三ってどういう方だったのかっていうことを話をしたり、あと政治評論家の森田実先生に、安倍晋三さんってこういう方だったなということを忍んでいただいたり、まあ、そんなことを考えてますので、ぜひ、8月のクライテリアの方も読んでいただければと思います。
はい、ホームページからは1割お得な定期購読もご利用いただけます。はい、また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さよなら。
さよなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。